SF 創作講座非受講生による、応援番組ダールグレンラジオが始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日が初めて第1回の放送なんですけども、はい、このダールグレンラジオというのはですね、前回、2016年に開設されていた、言論という、まあ、東博樹さんの、はい、会社が手掛けている、SF 創作講座という、あの大森のぞみさんをですね、講師に据えた豪華な創作講座があったんですけども、それの非受講生が勝手に応援するという番組だったと思います。
そうです。ドバ
さん。はい。で、あ、そうですね。はい。一応自己紹介させていただきます。私が、まあ、非受講生の番組と言ったんですが、前回2016年ですね、SF 創作講座を受講していた、高橋文樹と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方ですね、
はい、あ、私も同じく、第一期生でした桜木美和と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。パチパチパチパチということで、はい、我々はまあちょっと前回はですね、実はこのダールグレンラジオというのはあのツイキャスというツイッターでやっていたんですけども、それをやっていたのが、まあロバさんという方ですね。、はい、
そうですね、
はい、僕は2度ほど面識があるんですが、はい、じゃあロバさんってどんな方ですかね。ミヤさんの説明を、
ね、ロバさん本当にすごかったですね。もう毎回授業で必ず大森先生が名前を挙げてましたよね。ダールグレンラジオ、
そうですね、
それくらい本当にもうエクセルにすべての公害のあらすじをまとめてくださって、いろんなコメントもしてくれて、そして前田龍君と一緒にあの2人でラジオをやってくださってたので、はい、本当にあの一期生はすごい支えられてきたのでですが、まあ、ロバさんは今回2期に沖田翔吾さんというあの名前で参加されているので、まあ、恩返しに私たちが今度は2期を引き継いでこのラジオもやっていこうということになったんですよね。
はい、そうですね、
はい
はい、まあ、ということで、まあ、大体ですね、あの一応あれですよね、許可はもらってるんですよね。
そうですね、あの襲名してくれて嬉しいですということで、
襲名的な、
はい、きっと3期は今の2期の方が、はい、のやってくれるのではないかと。
ってこといいなということで、はいはい、まあそんなわけで一応公式、まあ、言論は非公認ですが、はい、あの半ば公式的な意識で、はい、はい、お届けしていきたいと思います、はい、それじゃあ早速ですけど、はい、あれですね、うん、以前のダールグレン第1期ダールグレンラジオでは、はい、ほぼ全作品の解説みたいなの入ってたんですよね。
そうなんですよね、はい、全作品に出てくださってたんです。
はい、まあ我々はそこまで頑張れないんじゃないかということから、はい、まあ、ちょっとあの講師の方々と同じルールで、はい、一応説明しておきますと、この SF 創作講座というのは、1回目の授業でまず公害を提出しますね、はい、はい、あらすじです。で、公害の、まあ、これはだいたい原稿用紙、3枚ぐらいの、まあ、1200字ぐらいの、はい、あらすじを提出して、はい、面白そうだという人が、まあ、いわば勝ち残りのような形で、翌月ですね、実作を提出するという形になっています。
すいません、ちょっと緊張するので、私、今、ワインを飲みながら喋って
ます、はい。ワイン飲んでるんですか？僕は今、職場でやってます。
本当ですか？すいません、ちゃんと読むのを全て調べて、拝読しました、ま
あ。はい。好きなだけ読んでください。好きなだけ飲んでください。それで、ちなみにこの実作、公害と実作出すっていうのは実際やってみて皆さんどうでしたか？
なんかそうですね、本当にちょっとあの特殊ですよね。公害も出して実作も出すっていうのが、それって本当に今回の読んでも感じたんですけど、あの公害であの読んでこう満足しても実作読まなくてもいいかなってなってしまってもいけないし、あのうん、でもその公害であんまりかなって思っても実作で出されたものがすごく面白いこともあるので、なんかその辺の兼ね合いってすごく難しいですよね、と思います。
そうですね、あとあの結構第一期のを見ていて思ったのはですね、はい、あの実作を出すと公害が出せなくなるっていう、はい、あのスケジュール的に被ってるじゃないですか、
はい、そうですよね、うん、
はい、なので結構そういう人はいましたかね。
そうですね、 そうですね、あと公害でちょっとすごくこう面白そうなんだけど本当に書けるのって、でも書けるかどうか見てみたいからって言って選ばれても、あ、やっぱりちょっと難しかったですみたいなこともあったりしたので、そうですね、
まあ、そこら辺がこういい塩梅でいかないといけないということですね。でやっぱりあれですよね、まあ、僕の印象だと実作を書く方が全然大変なんだなというか、まあ、周りを見ていても思いましたね、うんうん、公害を出すことよりも
そうですね、
かなり大変だっていうのがあるので、まあそのなんていうんですかね、こう力加減みたいなのを具合にこう分配してやらないとっていう感じですね。で、じゃあ早速ですが、はい、まあ、そんなわけで、もともとはルールの説明でしたね。
はい。
は
い、3つ早速。
なので、まあ、そういった、うん、はい、そうですね。3つずつ、ちょっと僕とミワさんから、はい、3つずつ上げていこうかなと思います。
1つずつ、じゃあ、ちょっと、まだお互い、私も高橋さんが何を選ばれたか知らないし、高橋さんも私も知らない。
まあ、じゃあ、ちょっと、じゃあ、手の内を探るような感じで。じゃあ、僕からいきましょうか。
じゃあ、高橋さんから、かぶったら、私もですって言っていいんですよね。
はい、あ、どうぞどうぞ。
高橋さん、じゃあ一作目。
ですね、ちょっと僕は、はい、どうしようかな。純不動で。
純不動で、私も純不動でなので、はい。特に
僕は今回、良さそうだなと思ったのはですね、うんうん、一番僕は評価高かったのは、うん、あ、その前にあれですね、あれを、課題を説明しないとダメですね。
そうですね、はい。
はい。その前に、じゃあちょっとすいません。第1回目なのでご容赦ください。
すいません。
第1回の課題がですね、提出したのが東さんですね、うんうん、課題提出が東さんで、テーマが五反田を SF にせよ、
はい、そうです
いうことですね。で、これは去年 のお題が、第1回が東さん、同じく東さんだったんですけども、うん、変な世界を設定せよっていうやつだったんですよね、
は
い、
うん、そうですよね、
うん、で、まあ現実とは異なる設定が入った小説、あ、これ2回目か、東さんは。
あ、
2回目の課題を東さん
でした。2回目の課題でしたね。はい。第1の時は。
で、まあ、センス・オブ・ワンダーっていう、その SF らしさの一番重要なファクターとして、うん、センス・オブ・ワンダー、つまり驚きの要素ですね。うん、で、これを書くのが重要だと。で、テーマとしては現在のこの言論のある五反田周辺を、舞台にして一つだけ現実は異なる設定が入った SF を書いてみてくださいっていう、
すごい面白いですよね、このテーマ。なんか羨ましいです。楽しみだったし、読むのも、
は
い、
あ、そうですか。
なんか変な世界、
僕はなんか結構難しいのかなと。
難しいですけど、変な世界を設定せよってすごい漠然として逆に難しかったので、なんかすごい面白いなと思いました。ああ、テーマ、
なるほど。まあ、なので結構今こうして改めて見るとあれですね、うん、東さんここで言ったことをそのまま割と書いてる人も多いですね。この課題ですね、はい、こう地形がそのまま貧富の差に結びついておりとか、
うん、そうですね、
あと小林武史がプロレタリアと小説の原型にした、
確かに性風俗プロレタリアもありましたよね。貧富の差もあったし、うん、
うん、というのが
そうですね、今回のテーマ、お題、
今回のテーマですね、うん、はい、五反田。じゃあ僕からですね、はい、ちょっと良かったんじゃないかというのが、はい、まずですね、はい、ちょっと名前の読み方があったのかもですけど、
あのプロフィールに読み方を書いてくださるといいかもしれません、ね、
はい。で、穂波翼さんという方の食べられるものからっていうやつが僕は一番いいと思いました。はい。で、これは、どういう話かっていうと、なんか、宇宙人みたいなのが、地球に、人に宿ってですね、まあ、そのまま牛として出荷されて、というお話ですね。
そうでしたね。
はい。で、まあ多分、これは五反田のことをちょっと調べたのかなと思うんですが、屠殺場が昔あったと。今もあるのかな？もうないみたいですけど、昔あったので、まあ、その 宇宙人が宿った牛みたいなのが、屠殺場で解体されて、まあ、普通に出荷されると。でそれをみんなが食べる、人間が食べるとですね、そのなんかその宇宙人の意識みたいなのが、宿ってしまってですね。
そうなんですよね。これ
で最後なんかキャトル、何でしたっけ、キャトルミューティレーションじゃなくて、宇宙人、宇宙船に戻っていってですね、で、まあ、また元の、なんかモルフっていう、この宇宙人に戻ると、はい、でもなんかちょっと人間だった頃の、気持ちみたいなのも、モルフにちょっと影響していて、地球に帰りたいみたいなことを言うっていう。で、まあ、この宇宙人の狙いはこう、なんていうんですか、地球を、食肉または次回探査時に使用するして培養するみたいな、ちょっと怖い、なんかこれから侵略をするんじゃないかみたいな目標を持っていて、でまあなんかそのモルフっていう、そのまあバラバラにされてから人間に、地球人に宿って元に戻されたモルフは、なんかその地球人の思い出みたいなのが残っているっていうような、ちょっとロマンチックで、
そうですね、確かに、まあ、ちょっとホラーみたいな、面白かったですね、これ私も、
はい、僕はなんかこれがいいかなと思いましたね、一番。はい、じゃ続いて宮さんはどうでしょう。
そうですね、私は私はですね、第一期も受講されてた秘密基さんの、
はい、あ、秘密基さんのやつ、
朝帰りは五反田始発でっていうのを選んだんですよね。
はいはい、
で五反田を舞台にっていうテーマだったんですけれども、そのはい、確かにそのいろんな固有名詞、通りとか、あといろんな、まあ、スポットの固有名詞を入れてる方もいらしたんだけど、五反田じゃなくてもいいのかなっていうお話が割と意外と多かったというか、まあ、五反田をもっと活用した方がいいのじゃないかなって思うものが意外となんかそういう感想があって、で秘密基さんがその読書会、まあ、読書会で、出会ったその恋愛のお話なんだけども、
はい、
で本当に普通のこう、まあ、読書会とかだし、まあ、なんか青春の恋愛ものかなって思わせておいたら、最後その朝帰りをするところで、その主人公とその主人公の好きな人が全く違う、
遠いんですよね。
そうなんですよね。五反田初なんだけども、すごく遠いところに住んでいてっていうお話で、なんていうのかな、私ここすごくこれ言論カフェじゃないかなって私は感じて、
まあ、この読書会は
っていう、そうですね、そしてなんていうのかな、この主人公の四季さんでいいのかな、四季くんかな、
はい、
が四季さんですかね、はい、で何だろう、ここで出会ってその相手がすごく遠くに住んでるとか、自分もここの五反田からすごく遠くの方に飛んでいく感じとか、あとこの四季が読書会で知り合った編集者の人に仕事のオファーをされて、自分はまだ学生なんだけど、その商業デビューのオファーを受けるっていう、なんかなんていうのかな、すごくそこから出発して、五反田から出発してその遠くに行く感じって、物理的にもなんかその精神的にも遠くに行く感じっていうのが、なんかすごくロマンティックだなと思って、なんか言論カフェってそういう感じの、なんかこう人が交差して、みんながなんか、ま、地的にもなんかこう距離的にもこう遠くにこう飛んでいく感じの、ちょっとオマージュなのかなっていうふうに、まあ、深読みかもしれないんですけど、思って、なんかすごいいいなって感じました、
うん、なるほど。僕もね、秘密感の結構いいなと思ったんですけど、うん、2回目なのでそれを辛く
してそう、でもそれは分かります、私もちょっとそうですね、そうなっちゃいますよね、ちょっと
ちょっとスルーしました、今回は。
そうですね、はい、
はい、2回目の、実は2回目の人が何人ですかね、
3人かな、この名前で判断できる限りは3人いらっしゃいますね、はい、
そうですね、名前で分かるのは3人で、はい、でもですね、噂では、一気に参加していた期待で しおりさんも参加している説みたいな
のが出
てないのかな、批評の方かな、
あ、批評の方には行かれてましたね、確か。
あ、じゃあ批評の方かな、分かんないですけど、まあとりあえずあの、去年参加していた人がまた参加しているっていうのが、
うん、
ある程度分かっているので、僕らはちょっと意図的に、はい、私たちの評価はあの辛めにしています、まあ、という感じで今秘密木さんが一番、
まあ、一番
というか一、まあ、人目ですね、
自分が、はい、私はまああの、高橋さんは選ばれそうな方を3人今あのこう選ばれてるんですけど、
そうですね、
私は単純に、はい、なんかすごい自分が一読者として読みたい実作を読みたいなって思う方を3人選んだので、そういう秘密木さんですね、まず1人は、うん、は
い、なるほど。
じゃあ、
2
つ目は、
じゃあ続いて2人目ですね、はい、僕はちょっと2人目は、誰にしようかなと、思ったんですけども、あのロバさんですね。
ロバさんですか。
ロバさん。
SF 講座をも今最も知ってる男ではないでしょうか、ロバさん。沖田翔吾さんという名前で。
そうですね。ロバさんのは、死にたがりのサミー D と言って、はい、で、ちょっとです。初めの方になんかこう、あのまあ、ポエムみたいなのってちょっと恥ずかしいんですけど
、はい、
まあこれは要するに、まあ、高校生がなんかドラッグバトルみたいなのをやるんですよね、設定としては。
そうですね、ドラッグが合法化されてっていう設定、ね、はい、
ドラッグが合法されか、うん、されていて、でなんかこうそのサミー・リーとステラっていうのがこうバトルみたいなの、うんうん、ドラッグバトルみたいなのしてるんですけど、で最後まあ一応まあ公開でオチまで書いてあるので最後まで言っちゃうと、こうサミー・リーはもうあの自殺したいみたいな人なんですけど、そのなんていうんですか、あのステラっていうヒーローですかね、はい、にいい夢幻覚が見られたとは言って、こう実は死んでなかったみたいな、でハッピーエンドっていうやつで、まあちょっとですね、あの僕がこれをあの選ばれるんじゃないかって言ったのは、はい、なんていうんですかね、まあ、ちょっとあのマイナスポイントが結構あってですね、はい、あの初めの詩がちょっと恥ずかしいと寒いというか、はい、とかですね、あとはあのこのこれ多分まあその文章の書き方でこれ直した方がいいかなと思うんですけど、このステラっていうのがね、これ BL って書いてあるんで、多分ね両方男なんじゃないですかね、
うん、
でもなんか分かんないんですよ、 それが、
それもでも狙いなのかな、
あの公害、まあ息子って書いてありますけど、
あ、そうか、確かに書いてありますね、
あ、はい、あの書いてあるんですけど、なんかあんまり分かんないんで、なんかそういうのはあのとか、まあそういうマイナスポイントあるんですけど、
多分
もうこれ要はですね、今
あのほらステラにしてるんでしょうね、名前もね、
はい、で、これは、なんていうんですか、今流行りの、あの今、ヒップホップバトル流行ってるじゃないですか、はいはいはい、フリースタイルダンジョンとか。で、多分、そういう界隈というのが あるので、なんか その、なんていうんですか、あの、フリースタイルラップバトルみたいな感じで、うん、あのドラッグバトルみたいなのがあるのは、なんか、バカバカしくていいかなと。それで、なんか、面白くなるんじゃないかなと。
確かに。なんかすごい五反田がやっぱりしっかりこう五反田の舞台をすごい生かしてるなって思いました。私もなんかそれそういうのがさっきも言ったんですけど、そあのすごくもうがっつり生かしてるものって少なかったと思うので、やっぱり目立ってるなって思いました。ちゃんと調べて、
そうですね、まあ、あと僕はなんかこういうなんていうんですか、まあ、このいわゆるこうヤンキー漫画の系譜というか
あ
別になんか僕はね、あの実はあんまり五反田、
そこまでですか、高橋さんは。
五反田じゃないければいけないってあんまり思ってなくてですね。
うんうん、あ、そうだったんですね。
あの、うん、例えば、誰でしたっけ、他にあの、なんか清泉女子大がどうたらこうたらみたいなのを書いてた人がいましたよね。どれでしたっけ。
あれも、あの、風俗の
紹介。風俗のお話ですね。うん、で、まあ、なんかそういう感じで、こう、ご当地ネタが出てくるみたいなのでも、うんうんうん、まあ、それでなんか面白くなるんじゃないかなという。うんうんうん、気はしているので、あのこれはいいんじゃないかなと、うん、
なるほど、
うん、思いました。だからそのエンタメとして、 面白くなる可能性が高い、
うんうん
うん、あとはドラッグをどうするかですね。なんか普通のドラッグだと、うん、あんまりこう驚きがないので、 LSD だけとかだと、うんう
ん、ちょっとそこ
のマリファナだと
オリジナルな発想なり、
うん、あそうそうそう、確かなんかタバコでこう性的快楽が得られるみたいな設定の書いてた方が、
先女子大のお話が出てくる
かな、誰かな、アトムくんっていう方ですかね。
あ、アトムくんですね。アトムくんですね。
はい。うん、あ、そうですね。五反田が、まあ、そういう唯一の、そうそう、唯一の性的娯楽を提供する街っていう、になってしまってっていう話でも、うん、その、まあ、聖戦おじさんですかね。うん、聖戦女子大の近くにある、とかいう設定を生かしてるんですけど、うん、まあここで官能タバコっていうのが出てくると、うんうん、あと他になんか僕がパッと思いつくのは何でしたっけ、村上龍の5分後の世界っていう、
うん、
戦争ものの小説でも、うんうんうん、なんだっけな、高原とかいうなんかこう覚醒剤みたいなのが出てきて、うん、兵隊がこうそれをボリボリ食べながら戦うと、うん、痛くなくてすごい戦えるみたいな、そういう設定があったんですよ、うんうんうん、そういう感じでなんかこうこの ドラッグが、うん、ロバさんのやつもですね、うん、死にたがりのサミー・ディーでもなんかこうドラッグがそういうなんかこう特殊な意味を持ってると面白いかもしれないですね、うんうん、
そうですね、うん、
うん、一応なんか自殺機会っていうなんかこうそういう自殺できる機会っていうのが出てくるんですが、なんかそこら辺をうまく書いてくれるといいなと、はい、思いました。
ロバさんもう多分実作書いてらっしゃるんですよね。ちょっと楽しみに
書いてるんですか。
そうみたいです。だから選ばれて、じゃあ選ばれても
パッ選ばれなくても書くというパターンですかね。はい、なるほど。じゃあちょっと楽しみですね、
はい、ロバさん、高橋さんからのイエルが来たところで、私2つ目なんですが、
はい、
はい、お願いします。天木さんって読むのかな、
天木さん、
天木こぼるさん、っていう天木こぼるさんですね。で、はい、夢冠に命令の霊でコポルさんというふうに読むそうなんですけれど、乗り越し駅のオポッサム、もち米が人間を支配するっていう話で、
はい、
小学校5年生の女の子と、あと茨城の米農家の広井伊作という、はい、男の人と、で、その人の恩師であって、20年間、お世話をしてくれてる藤原陽子先生っていう、この3人の人物が出てきてっていうお話なんですけれども、はい、なんかその五反田っていう地名にかけて、そのお米っていうものとか作付け面積っていう話で展開してるんですけれど、なんかちょっとなんかユニークっていうか、あんまりこういう話読んだことないなっていうところで、ちょっと気になった感じです。で、
この人もなんかあれですよね、文章は割となんかうまい感じがしますよね。
そうですね。
でなんか公害だけでも、
でなんか私を子供にしてくださいって、その小学校の女の子がこの農家の遺作に手紙を書いて、子供が欲しくないなら雇ってください、私は働き者ですって書いたりするとかが、なんかちょっと奇妙なんだけど妙にいじらしさがあるというか、私ちょっと高木くんに近い、高木くんの文章を読んだ時に感じるものに近い何かを感じたんですけれども、
はい、高木くんっていうのはあれですね、第1回の、チャンピオンになった高木圭さんですね。はい、
すいません、そうです、高木圭さんの文章を読んだ時にたまに感じるのと近いものを感じて、なんか なんですかね。でもその、まあ、古代米の売り込みをするとか、ちょっとなんか奇妙な感じ、なんか奇妙な発想で、その実はそのこの米が人間を支配してて、まあ、人間もそれによって動かされてて、その伊作っていうその農家の人はその藤原先生っていうあの20年来の恩師と結婚して、そしてその小学校5年生の、まあ、父を亡くした、もうあの髪を切ってないので髪の毛が臭くなってしまったっていう、その女の子を引き取って3人で暮らすっていう、その人間のそのなんかダイナミックな動きがあるんだけども、ストーリーとして、でもその影で動かしているのがその米だったっていうところが、なんか面白いなって思って、ちょっとなんか、その見たことなさに道目する感じがありました。
道目が出ました。
そうですね、はい、あ
の文学賞の選評でよく
本当ですか。そうなんだ。はい、
道目
編集用語ですね、はいはい、それそういう感じです。
まあ、なんかよくあの島田雅彦さんがあのよくアンチ道目文学賞っていうのを一時期作ってましたね。
本当ですか。道目する必要はないっていう感じですか。
道目されないようなやつ、道目されると芥川賞取れるんで、はい、道目されないような作品にスポット当てるっていう。
ああ、そうなんですね。
はい、まあすごい、じゃあ評価して
るってことですね。なんかディテール、もみを貼り付けた名刺とかがなんかちょっと面白いんですよね。ところどころがなんだろうな、なんかすごい手触りがあるというか、なんか本当になんか奇妙だけどいそうな風な人物造形を作るのがすごいうまい感じがしました。はい、
はい、まあ、僕もこの人これはいいんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、なので本当はこれが3つ目だったんですけど、
あ、そうなんです。
そうするとあの、はい、減っちゃうので、
はい、減っちゃうってどういうこと。
いや、枠が減っちゃうので
今じゃあ変えちゃう
んですか。ちょっと別に選びましょうかね。
あ、変えちゃいます。本当ですか。あ、じゃあこの、はい、このあまりさんは私と高橋さんが本当は被ってて2人とも選んでたけど、高橋さんは
2票入ってたよ。
枠を広げるためにもう一人じゃ今あの増やすっていうことですね。
そうですね、
了解です。
はい、で、まあ、僕もこの天木さんのはすごいいいと思ってですね、はい、これはあれですよね、今あの生物学の本とか読んでると、は
い、あ、そうですね、
あのね、こういう表現って出てくるんですよ。
そうですね、植物の話でもそうだし、細菌の話、
そうです、
細菌ね、あの、
そうです、そうです、細菌とかと、まあ、要するに小麦は人間に採用されることによって世界で最も勢力のある穀類になったとか、
うんうん、そうですね、
そういう書き方をしてるので、うん、なんかそれをそのまま、
そうですね、まあ、現代今のちょっと流行りもあのトレンドも踏まえつつっていう、
そうですね。あと、まあ、この何ですか、米はあの人間が観測能力を持ってしまったので、うんうん、あの人に観測されない範囲でしか人に観測できなくなったみたいな、うんうん、あれですよね、あの波の干渉波みたいな、波の計測をしたら計測した瞬間が固定してしまってみたいな、よくそういうの物理学の世界で言われるじゃない
ですか。何ですか、それを教えてください。波の、
あのなんかこうシュレディンガーの猫が死んでるか死んでないかとか、なんかそういうのがあの割とあるので、うん、まあ、そういうあのトレンドに、うん、意外とこう何ていうんですか、茨城の米農家とか行ってもそういうトレンドも抑えてる人なのかなっていうのはちょっと思いましたね。ちなみにオポッサムって知ってました？
オポッサムって何ですか？
なんかあれみたいですよ、あのなんかネズミみたいな、
あ、今見ました、
有袋類、フクロネズミ、
あ、かわいいですね。
でもなんか意味があるんですかね。
それもちょっとあのきっと明かされるんですよね。
うん、ということで僕はなんかこれもなかなかいいと思いましたね。はい、じゃあ僕は3つ目を、
今新たに選ぶ3つ目
ってことですかね。はい、悩むな。
結構いろいろ面白かった
。今回ですね、結構あったのが、うん、あの風俗街をネタにしたものと、そう、あとね、この五反田という町が意思を持ってみたいなのは、あのちょっとかぶってたんですよ、何個か。
どの方がそうでした？ 私、高岡さんと、他にいらっしゃいましたっけ？高岡さんの。
町が意思を持ってるっていうやつですよね。
そう、そうですね。すべての道にごたんだわ。と、他にありましたっけ？
ちょっと、35個あるんで。
そうなんですよね。ちょっと。
どれかな？はい、あ、じゃあ僕はですね、4人目ということで、はい、中田圭さん。
中田圭さん。
地層にて
ですね。地層にてですか。はい。
はい。
はい、
この地層にてっていうのは、うん、なんていうんですかね。別にこれもそんな五反田である必然性はあんまりないんですけど、うん、で、なんていうんですか、SF っぽさっていうのも、
うん、
なんか、それほどないんですが、うん、なんか僕は子供を iPhone で殴って殺すみたいなのがすごい面白くてですね、この最後の方にですね、
うん、ちょっと
主人公はですね、なんか子供になんか地下室みたいなとこ行ったらですね、うん、子供なんか変な子供みたいなのがいて、それを iPhone で殴って殺すっていう、うんうん、それはなんかくだらなくて
最後そうですね、うん、
なんかその資産家のなんか、うん、土地には、うん、なんかこう地下になんか変なやつらがいるみたいな、
うんうんうん、
地下迷宮があってみたいなのが、うんうん、面白い、設定として面白いな、
うん、
っていう感じですね。だからただまああんまり SF っぽさはないですよね、うん、なのでソーシャルゲームの会社の役員でとかっていう、うん、まあ、ちょっとその、近未来的な設定で、うん、まあ、いわゆる SF らしさっていうのはあんまりないんですけど、うんうん、まあ、結構物語としてはこうネタ的にも面白いんじゃないかなと、
うんうんうん、なるほど。なんか子供が出てくるもの何個かあって、結構なんかやっぱり子供が出てくると生き生きして面白いなって思いました。この中田さんもそうですし、あとなんだっけな、なんかずっこけ3人組みたいな3人が出てくるお話があって、それもちょっと面白いなと思ったんですよ。どなただったかな、何をしてるんだけど、あ、大間さんかな、大間俊介さんかな、うん、
あ、はい、子供が3人出てくるやつですね。
あ、そうですね、子供さん、
これがあれじゃないですか、五反田の町が、
あ、そう、そうですね、
なんか運命みたいなのがこうあれですよね、なんかすると別の場所で別のことが起きちゃうみたいな、インプットとアウトプットっていうのがあって、ね、う
ん、ただなんかあ、すいません、今の名前、お名前出してしまったのでお話すると、大間さんってでもすごい面白いなって、その子供さんにもすごいいいなと思ったんですけど、なんかもう最初にもうそのインプットアウトプットのもう謎が解明された状態から始まるというか、もう全ての謎は解明されてないんだけど、もうインプットアウトプットの不思議なことが起きる状態からお話が始まってるので、ちょっともったいないなと思って、なんか普通の五反田の町で3人の子供がいて始まって、なんか奇妙なことが起きてその謎を解明していってっていう方が、なんかこう読んでて一緒にその動いてる感じがあって楽しいのかなというふうに思ったんですけれど、
うん、確かにそうですね、うん、まあ なんで大きいのか、まあ実作ではこうインプットアウトプットってなんか書かないっていう、うん、やり方もあります、
そうですね、うん、
けどね、
でも最後のシーンがすごいなんかいい、ちょっといいなと思って、なんか電気をこうパチパチパチって消したりつけたりすると、そのこれじゃないですか、なんか高橋さんがおっしゃってたその五反田の町が意思を持ってる、もう一つそういうお話もがいくつかあったって、
あ、そうです、
これそうですね、五反田の町が持ってて、はいはい、 最後その建物全体の、あの建物の窓が全部パチパチ点滅するっていうのがなんか映像的で、なんか最後のシーン印象的でした。はい、なんかそうなんですよ、なんか公害、あ、さっき高橋さんがその公害だ、公害と実作書いてみてどうでしたってお話だったんですけど、公害ですごい勉強になったのって、はい、やっぱりなんかストーリーをこうなんか作ること、動く、なんていうのかな、ストーリーを作ることの勉強になったというか、なんか、
うん、
あのやっぱり意外となんかお話が、お話としてなんていうのかな、こううねりが必要なんだなっていうのを公害で学んだところがあって、なんか今回も出されてたもので、すごい面白いんだけど、設定がすごい面白いんだけど、なんかお話があんまり動いてないかなっていうものがあったりとか、いくつかあって、うん、なんか私もよくそれを指摘されてたんですけど、なんかそのお話、ストーリーがすごいこう、もっと動いた方がいいんじゃないっていうのを、こう、よく、あの、受講生 の, あの方からも指摘してもらったりしてて、うん、なんかそう、今回ちょっとその設定はすごい面白いから、もっとなんかお話を動かしたら楽しそうっていうのが何個かあった感じがします
ね。そうですね。まあ、あの、設定が複雑だと、あの、ストーリーがなんか普通じゃないと、うん、理解できないことがありますよね。
ああ、なるほどね。
なんか、そう、なんかそれよくあの SF とかであるのが、なんかそれ意識がこう分裂して、うんうん、こうなんか溶け合って終わりみたいな、
そうですね、
結構あるんですよ、はい。はい。僕は割とそういう、なんていうんですか、あの、いわゆるアマチュアの小説も割とよく読む機会があるので、なんかその、なんていうんですかね、こう感動的な演出するとき、最後、あの、エヴァの人類補完計画みたいなので、終わりっていう、あの、のが結構あってですね。そういうのってなんかこう、よくわかんないっていうのと、あの、それを理解したところで、あの、どうしていいかわかんないっていうのがあるじゃないですか。あの、溶け合って、運算無償してしまいました、おしまいみたいな。なので、あの、普通のやつだと安心しますよね。
そうですね。
あの、昔の謎が解けたとか、うん、幸せに暮らしたとか、うん、なんだかよくわかんなかったものの正体が明らかになったとか、うん、そういう単純なストーリーラインがあると、うん、あの、安心はしますよね。
そうですね。はい。
なので、まあ、それは結構、あの、で、第一期もですね、それができてた人がなんだかんだ言って勝ち残っていたんじゃないかという。
そうなんですよね。なんか設定の強さ、プラス、話、ストーリーがあると結構強いですよね。うん、
うん、そうですね。それが破綻していないというか。
そうで、あ、そうですね。そうですね。話もロジカルに、その、分かりにくくないというか、そうですね。なんか、そう、あの、五反田2017、横井圭さんかな、
はい。
もう、あの、とか、もうその、あ、そう、背景っていうお話が、あの、背景っていうのを、こう、説明して、講座の中で説明してくださってて、はい、その、なんか面白そうって思うんだけど、その、もっとその、ストーリーがあると、すごいいいなって、あの、それを読んでみたいなっていう感じが、
あったんです。なので、なんかあれですよね、あんま自信ない人は、僕はもう開き直って、うん、この講座中ずっとですね、ボーイミーツガールしか書かないとか。
ああ、そう、そう、ボーイミーツガール。
はい。設定変えて、ボーイミーツガールを書き続けるとか、うん、それぐらいなんか割り切ってもいいような気はしますけどね。うん、あんまりこう、なんかストーリーで追うって、やっぱあんまないじゃないですか。
そうですね。うん、
うん、新しい、なんか設定は王っていう面白そうっていうのあるんですけど。
うん、でも設定だけだと、やっぱり、そう、そうですね。そう、設定にお話が入ってると、いいのかも
しれない。うん、なので、あ、そこはあんまりこう、なんていうんですか、うん、あの、変なことしないって言っちゃあれですけど、ね、うん、の方がいいような気がしますね。うんうん、だから、あの、意識が溶け合って終わりとか、うん、あと、あの、バッドエンドですね。うん、バッドエンドは、あの、相当な驚きがない限りやらない方がいいんじゃないかなと思いますけども、
うんうんうん、
大体前もそうでしたよね。第1期の時もそんなに、なんていうんですか、 こう超バッドエンドでポカーンみたいな割り出すやつは
そう、
ね、あんまりなかったですよね。高い評価を得ないというか
そうですかね。そうです。そうかもしれないですね。そんなに、そうですね、突飛なものはなかったかもしれないですね、ストーリーとして。
うん、なんかこう生き残ったけど、うん、なんかこう大事なキャラ死んじゃったとか、うん、なんかまあそういうのはありましたけど、うん、あの恋人が世界は救ったけど恋人がいなくなったとか、うん、なんかそういうのはありましたけど、うん、なんかその本当のバッドエンドで終わりみたいな解散みたいなやつはなかったですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なのでそれを守るといいんじゃないかなと思いますけども、うんうん、他なんか気になった方いますか？
あ、私3つ目多分言ってないですけど、3つ目言ってもいいですか？
じゃあどうぞお願いします。
はい、あ、でも気になる方本当結構たくさんいて、なんか、うん、
はい、
いたんですけれども、とあの3人ちょっと読みたいなって気になったのが、さっきもちょっと名前を出したんですが、高岡哲司さんかな、すべての道に五反田はですね、
はい、はい、
うん、
どのような点が、
でも本当にそのあれ、なんかそのそう、今回そのオタンダっていうテーマをすごいこううまく活かしてるんじゃないかなって思ったですよね。その五反田って地名がないからっていうところとか、ね、その大崎をその隣の町を出してきたりして、その
これもあれですよね、あの都市が、
そうですね、その系譜なんですが、うん、でその大崎の力を借りて大崎の黒の新大崎駅を開設して、うん、だけど結局その五反田が生き残っていろんなところで、あの香港、仙台、マドリード、いろんなところで生き残っているっていう、なんかその、うーん、人間のなんか欲望とか雑多さっていうのをその駆逐したつもりでいるんだけど、それがこのいろんな都市に顔を出して行くっていう、高橋さんが選ばれたKさん、中田Kさんの、牛の、はい、食べた、はい、その意識がこう、いろんなところに分散して拡散しているっていうの、ちょっと、つながるんですけれども、はい、うん、なんか、うん、ちょっとなんか、うん、なんだろうな、この、お題に対するその応答としてなんか面白いなっていう風に感じたんですよね。
まあ語り手がなんていうんですかね、うん、語り手がマシンみたいな。
そうですね、はい。
ちょっとあれっぽいですよね。なんだっけ、丸山健二。
丸山健二さん。
後期丸山健二みたいな。
丸山健二さん、その後期どんな作品ですか？私。
なんか。うん、木が経済を語ったりする
のがあったんです。ああ、そうなんですね。うん。
なんかそんな感じですね。
そう、なんか、うん、そうですね。ちょっとなんか読んでみたいなって、なんかどんなふうにその書くんだろうっていうふうに、この思わせる。
だからその戦いというか、
あ、そうですね。そしてその、
この縄張り争いを。
うん、そうそう。そしてその町の意識をその、語り手にして、どんなふうに話を展開していくのかなっていうのが気になる。公害でした、
うん、なるほど。
高橋さん、他に気になった公害、あ、高橋さんはどう思われましたか、高岡さんの公害は。
僕はね、あんまりなんかこう理解ができなかったというか、
そうなんだ、
街なのか、うんうん、なんか都市の核っていう存在なのかみたいなのが、うんうん、あんまりよく理解ができなかったという、うんうんうん、のがあって、うん、具体的に何なんだろうっていうのが、ちょっといまいちピンとこなかったというのがありますね。まあ、大崎のクローンを作って戦うみたいなのは、まあ、なんか、字面としては面白いなと思いますけど。
そうですね。うん、
まあ、あれですよね、大崎の力を借りたことによって、うん、 あの駅前のビルばっか高いビルばっかになっちゃって
大崎にお習ってちょっと面白い。なんかそう、でも本当公害ってあの公害ので選ばれる、あの公害を読まれるっていうのって本当に難しいところで、あんまもう公害読んで本当にもう分かったって思、まあ、すごい面白いんだけど、もう公害読んで満足しちゃったって、ね、なってもいけないし、なんかあまりに分からなすぎてもダメだし、ちょっと分かんないとこがあるっていうのもあの実作で読んでみたいって思わされてしまうポイントというか、高岡さんのはあのそういう感じでどんな風に書くのかわからないから読んでみたいっていう感じでした。
なるほど。
高岡さん他に気にな
ったの、うん、まあ、ということで、他はですね、はい、まあ前回の、うん、第一期に参加していた人たちは割とあの皆さんよくできているというか、面白そうだな
という感じ、読みたいと思いましたね。
ありましたね、
うん、明谷さんと、あと時代さんですね。
そうですね、明谷さんはあの宗教の、
そうですね、なんか 声の風俗っていうのがすごいユニークで、ね、あの面白いと思った、はい、声風俗店で書けてるのかな、声風俗店じゃなくて声って読ませるのかもしれないですね、声と書いて、
うん、そうかもしれないですね。まあちょっとダジャレ的な
そうですね、ちょっと言葉遊びが入ってるのかな。そうですね、宗教とその性風俗、声の方の風俗、
うん、まあ、時男さんのもちょっと不思議な話で、うん、なんていうんですか、水女っていう、うん、なんかこうなんかよくわかんない生物のファッションショーみたいなのが行われて、 そのファッションデザイナーのが、うん、マリっていう女の子が主人公だと、
うん、なんかすごくその時男さんのあの五反田の本当に史実にすごいこうを取り入れて書いてるところが、ね、なんかすごいあのいいなって思いましたね。なんかこの光線が噴出するとかもうあの西五反田で実際にそういうあの光線が出たことで、それが五反田花街誕生のきっかけになったっていうふうに書かれているんですけれど、あのその史実に裏打ちして、そのファッションもそう、ファッションとその性風俗っていうのも、花街っていうのもちゃんとその五反田の街っていうものををあのそこから派生して作っている物語っていうのが SF 面白い。
最後なんかモノリスが出てき
たそうですね、モノリスが出て
きた、はい、無限に落ちていっちゃうみたいな、うん、あの面白い設定もあって、うん、これもなかなか面白そうでした ね。あと僕ちょっとあの岩木さんを楽しみにしてたんですけど、あ、
そうですね、
今回は提出されていなかったので、
ね、提出されてなかったですね、残念です。やっぱりお忙しいのか。
そうですね、うん、まああとはそうですね、ちょっと講師の先生がどう反応するかですよね。この五反田というお題に対して、うん、これ選ぶのは東さんなんですよね、第1回なん
で。あ、そうですね、でも一応その井出さん編集者の
井出さんと東さんと大森さん、
さんと大森さん、主任講師の大森さんとあと東さんと3人で多分票入れたりちょっとあの話し合ったりして選ばれると思うんですけど。
そうですね、でこの SF 創作講座のこうポイントとしては、うん、あの基本的にお題を出す人とそれを選ぶ人が違うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
なのであの、まあ、今回はその例外、第1回なので例外的にですね、東さんがお題を出して、
今回からでも変わるんじゃないですか。なのできっと出すお題を出された方がその講外を選ぶっていうことに多分なるって ことなんだと思う。
あ、そうなんですか。
うん、そうだと思います。
じゃあそれを、うん、なんていうんですか、そのお題に従うのは別に悪いことじゃない
ですね。そうですね、結構私は大事だと思います、お題に従うのは。
なるほど、うん、でなんか僕のなんか今までの印象だと東さんは結構なんていうんですか、あのネタ的なものを割と高く評価する面白いみたいな、
ね、高
く評
価する。そうですね、プラスでもその批評的なところでもやっぱりその いくらでも深読みができるとかそういうものもこう選ばれる、うん、あの東さん評価される、 その2パターンがある。
いやなんか僕のですね、うん、第一期の、あの感想というか全体を見てて思ったのはですね、はい、なんかそういうネタ的なものとか、うん、あと何ですか、こう言論を舞台に、この SF 創作講座自体を舞台にしたものなんかはあんまり評価されないなっていう感じはしてたんですよ。
あ、そういうものありましたか、第一期で。
あの何ですか、その創作講座に参加する私みたいな、
そういうものありましたっけ、そういうちょっとメタフィクション的なものありました。
あとはその何ですか、今までのこのその人が書いてきたものの、うん、ネタみたいなものをこうかぶせていくパターンとか、あと連作にしているとか、そういうのは結構ですね、あの評価されない可能性があるので。
それはなぜでしょう、やっぱり毎回あの講師の方が変わるからですかね。
うん、まあそうじゃないですか。あとやっぱり僕はなんかこう実作オリジナルの小説を書いたりする人って、うん、そのなんていうんですかね、そのそういうネタ的なものとかっていう、こうなんかコンテクストなくても通用するものを大事にするタイプの人が多いのかなっていうのは思うので。
でもそのコンテクストがあるって割とそのいろんな人の共感を呼びやすいところもあって、なんか、うん、あのまあ、みんながそれを共有してる場合なんですけど、なんかそういう意味でその今回の あの五反田をテーマにしろっていうのはすごく面白かったんじゃないかなと思ったんですよね。
そうですね、うん、なので今回はなんかそういうのが、うん、あの評価されるような気が僕はしていますね。
そうですね、だからなんかその五反田で ある五反田のあるあるでもいいし、本当にもう言論カフェを出すとか、あのうどん屋さんの鬼山を出すとか、なんか固有名詞をいっぱい出して五反田あるあるにするとか、もしくはあの、あ、五反田って知らなかったけどそうだったんだみたいな、あの時雄さんの あの光線が湧いたとかもそうだし、あとなんか、
うん、
ね、この例えば言論カフェのある場所は元はこういう場所だったとかわからないけど、その東さんが知らなかったって思うようなその五反田の事実とかをこう入れてきたりすると結構あの良かった、面白かったんじゃないかなと思ったんですけど、でも五反田にまだ行ったことがないっていう方もあの2人くらいあのアピールに書かれてる方もいらして、うん、
はい、
あの高橋さんがね、あの1位に押されてた方も K さんかな、牛のそう、
ほなみさんですかね、
ほな
みさんか、ほなみつ
ばささん、失礼します、ほなみさんもそう、はい、多分その五反田に行かれたことがないっていう、
うん、そうですね、
ね、あのそれでもこうそうやって書かれてるっていうのもそれはそれで興味深いく思いました。高橋さんはあの後期からあのすごい怒涛の勢いで選出されるようになったんですけれど、はい、そしてあの
コツ
をつかんだっていうふうにおっしゃってたんですが、
はい、
どういうコツがありましたか。
まあ、コツはですね、あのなんていうんですかね、まあ、今回結構僕がなんかその五反田舞台っていうのは結構難しいんじゃないかなと思ったのはですね、あのなんだかんだ言って SF っぽいものが選ばれるんですよ。
あ、そうですね、
僕の感想だと。
そうですね、やっぱり音江さんとか
高木君とか、ね、SF っぽいっていうのは
そういう感じでした。一期生の
要するに人工知能とかそういうものが出てくるやつが結局タイムスリップとか選ばれていて、でそうじゃないやつは選ばれないんですよ、うん、話が面白そうとかも関係なくて、うん、だから宇宙人とかが出てきた方が
いい。そうですね、それはそうかもしれないですね、はい、
SF 創作、
うん、そうですね、うん、
でそれ以外のなんかちょっと変わった設定とかで勝負しようとすると あの難易度が上がるので、すごい面白いあのことを考えついたぞと思っても、うん、なかなかね、あのそれだけだと通用しない可能性が高いというのが、うん、なんかあの僕のつかのコツですね、うん、ファンタジーっぽいのを
ためです。あ、そっか、確かに高橋さん、あの後半から結構すごいスケールが大きくなりましたよね、高橋さんの提出される公害って、
うん、そうですね、あのスケールが大きいと選ばれるっていうのも、うんうん、あのだから日常の話とかはあんまりね、うんうん、なんか選ばれにくいんですよ、うん、
なんか時間軸がすごい大きいとか、その距離がすごく遠いとか、そういうものをなんか、ね、あの 描いてるものが確かに、うん、
そういうのはあの選ばれるので、うん、だ結構今回ほらあの題材が五反田じゃないですか、はいはい、そうするとなんか僕が思っていた選ばれにくいものに なりがちというか、
そうですね、確かにそうかもしれないですね。でもその中でも本当なんか、あすごい SF にしようとしててすごいって思う方も何人かいらっしゃいましたね。
そうですね、うん、いや、 やっぱりこうなんていうんですか、あの固有名詞ってほら書くとなんか一気にこう作品全体がこうなんていうんですか、
日常的なもの
レベルになってしまうので、うん、だその SF が持ってるこうなんか壮大な感じとか、うんうん、まあセンスオブワンダーみたいに出すのはちょっと難しいんじゃないかなっていうのは思っていて、うんうん、1回目から結構みんな苦戦するんじゃないかなと思ってましたけども、
でもなんかそこから逆に飛躍する時のその驚きとか、なんか一気に視界が広がる感じっていうのを出しやすいところもありますよね。秘密基礎のとかは本当にそういう感じがしたんですよ ね、途中まで普通の、うん、現代のこの五反田での話として読んでたら、一気に距離がわーって宇宙とかあの地方都市にまで広がっていく感じが面白かったですね、
うんうん、まあどうでしょうね、多分こういうあの課題って前回はなかったと思うんですよ。
そうですよ、なかったですよね。なんか
要するにこの縛りが強い
多かったので、うん、そう、ちょっとそういう意味では予測が難しいですね。1年間受けた身としても難しいところありますね、う
ん、前はね、うん、こんなね縛りはなかったんですよ。
もっとなんか曖昧、うん、曖昧というかどうとでも取れる解釈が、あの自由、割とその自由度の高いものが多かったですよね、
うん、そうですね。なのでこれがこう吉と出るか凶と出るか、
そうですね、
ちょっと楽しみですね。
なんか本当今お名前出してない方でも本当あの、あ、私バーなんてバーサンタフェ、バーサンタフェで会いましょうとか面白かったですし、はい、うん、なんかあの気になるものは本当に今出してないものでもいくつかあるので、すごくウォッチャーとしてあの実作が楽しみです。皆さんの
あのどこで見れるんでしたっけ、ニコ生で、
でも今回どうなんだろう、あ、最後のところをやるのかな。
あの会員言論のチャンネルに参加してる人は、
参加してるんですか、もしや。
いや、してないですけど、見るために入ろうかなと。
本当ですか、そうなんだ。
実際どうだったのかっていうの、
うん、
ですね、
うん、楽しみです、
まあ、ちょっと答え合わせ的な、うん、
なんか、今なんか結構あのもしかして知らない方、あの 今私たちがお話した方の中にあの女性もいたのかもしれないんですけど、なんか、
はい、
女性の方で今お名前で分かる方だけで3人くらいかな、4人かな、あもっといらっしゃる、 5人くらいいらっしゃると思うんで、5、6人かないらっしゃると思うんですけど、高橋さんなんか女性の方で今いらっしゃいました、なんか面白いなって思う方。
そうですね、まずちょっと本当に女性かどうかわからないですけど、
そうですね、確かにそれはそうなんですよね。
前もあのそういう人がいたので、
確かにそうです、
ね、アイコンが女性で名前も女っぽくて
男性だったっていうね、わからないんですけどね、
はい、僕はこのあの椿律さんっていうのの、
椿さん、うん、お名前なんか、はい、ペンネームもすごくなんかちょっと魅力的な感じ、はい、
あの7月のゴルコンダっていう、 なんか、あの、これ、なんかよくわかんないんですけど、このゴルコンダが何なのかが。
まあ、そうですね。私もちょっと、うん。あ、そう、私もなんかいいと思ったんですよね。この、郵便ですよね。郵便ネタで。そう。でも、その、五反田じゃなくて、もう、なんかこう、ね、なんか成立しちゃうところで、ちょっとこの今回のテーマには、テーマに応対するものとしては弱いのかなと思って選ばなかったんですけど、うん。
うん、
そう、なんか、
なんか、ゴルコンダと五反田が似てるからってことなんですけど。
そっか。うん。ちょっと私も椿さん気になってますね。
これはね、なかなかあのよく分からなかった、うん、いや何なのかなって気になるっていうのがありますね、うん、このゴルコンダが一体何なのかっていう、うん、あの結局こうママがどうなったのかあとよく分からなかったんで郊外では
なんか気になる一文とかがある人ってすごいちょっとあの最後あの
そうです、ね、
椿さんポストカードになったその7月の風景がポストカードになったとかもちょっと面白かったし、うん、
であとはですね、僕はあのこの渋沢玲さんです、ね、
渋沢玲ちゃん、はい、
はい、知ってますか？この人なんか僕よく文学フリマでよく見るんですよ。
そうなんですね、玲ちゃんお面識があります。はい、面白かったですね、この不動産 SF、
はい、僕は面識はないんですけど、はい、なんかこの人は、うん、なんかあれですよね、なんかチャットレディのバイトをしたことがあるとか、そういうネタを文フリに出してたんですよ、
はい、
で今回のやつもなんかその一環なのかなと思って
なんかでもやっぱりそのなんか今ご自分が多分不動産屋さんで働いてらして、なんかそういうことも、はい、こう入ってくるのかなって思うと読んでみたいなって思いますね。なんかこう自分が知らないことをやっぱり知りたいから、その SF 的想像力と、うん、あとそのなんかこうその人がどういうふうに物事を見てるかとか、その人の職業とか経験とかので得たものが入ってると、やっぱり読んでみたいって思っちゃいますよね、
うん、そうですね、まあそこら辺の、まあ、女性っていう枠では、
うん、あ女性という
枠ここら辺を、はい、注目というか、うん、なんとなく見ていましたが、
うん、私あと八木渉さん、あの五反田の壁っていうのも面白かった、はい、西五反田から東五反田に行こうとするけど壁があるっていう話で、
ああ行けない、はい、ベルリンみたいな話ですね。
でもなんかその SNS でなんか1個しかいいねがつかないとか、なんかちょっとなんか、はい、なんかこうそういうこう文章が紛れ込んでるところになんか面白いな、魅力的だなって感じましたっていう感じですかね。他にも多分いっぱいあるんですけど、うん、高橋さんはこういうそういう他にありますか？
まあ、あとはあれですね、実作で何人ぐらい出す
か。そうですね、どのくらいの方が出されるのか、
あとは頭一つ抜けてる人がいるのかとかですね、そういうのはちょっと気になりますね、
うんうんうん、そうですね、
多分3回ぐらいやるとなんか差がついてくると思うんで、うんうんうん、だんだんそういうのがちょっと、うん、まあ、あ前回もあの賞レースはあんまり意味がなくなったんですけど、最後の方で
何数ですか？賞レース、
賞レースですね、一応これはポイント制なので、はい、
あそうですね、あ賞レースね、そうですね、うん、はい、でも一応その大森さんがおっしゃってたのは最終課題で出してあの同じぐらいいいなって思ったら一応その1年間の賞レースのを参照にしてそのスコアが高い人にしますっていうふうにおっしゃってましたよね、うん、
なるほど、じゃあ内申点的な感じですね。
そうですね、内申点ですね、うん、
まあ、ちょっとその五反田のっていう、
はい、
僕はなんか厳しい課題だなと思ったんですけど、
う
ん、
そう、
まあ、それで誰が評価されるのか、
本当ですね、すごく楽しみですね、
はい、あ、なんか東さんがなんかいろいろ面白がって読むんだろうなっていうのはなんとなく想像がつくんですけど、うんうん、あの大森さんとか井出さんがどんな反応をするのかっていうのは、うん、あと、実作者が、うん、実作審査は長谷さんですよね。
そうですね、そうですね、
はい、 長谷さんはなんていうんですか、こうプロとして作品がちゃんとこう、なんていうんですか、商品足りえているかっていうのをすごい気にする方なので、
エンタメのしかもプロ、エンタメのプロなので、うん、
そうです。だそのなんてネタ的なものに対して、うん、こう公害でめっちゃ評価されたのに、うん、実作でボロクソとかっていうの展開はあるんじゃないかなと、ね、勝手に考えてます、うん、
やっぱり本当にあの講師の方によっても全然あの、ね、違う評価が違う分かれたりするので、そうなんです、うん、分からないですよね、そこが。
だから僕はね、うん、あの普通に面白いやつを書くのがいいと
思います。長谷さんに向けての実作はっていうことですよね。
いや、あの全体を通じて、
全体を通じて、本当ですか、
はい、まあ、そのなんていうんですか、 SF として設定がぶっ飛んでるとかっていうのはいいんですけど、うん、あのなんかすごい刺さる、一部の人に刺さるみたいなのよりは、普通にみんながあの面白いねって思うやつを書く方がいいと思います、ね、う
ん、それが高橋文樹さんからのメッセージ、
アドバイスというか、うん、いやでもなんか勝ってるっていうか、その高く評価された人って大体そうじゃないですか、うん、普通にこうちゃんとストーリーとしてこう起伏があって、設定も凝っていて、うん、っていう人がなんだかってすごく高く評価されていたと思うので、それを目指すのは
1年間
いいんじゃないかなと。
そうですね、
あのあまり特殊能力で戦わない方が
特殊能力って例えば何ですか。
いや、わかんないですけど、だからその例えば、まあ、ちょっと、まあ、渋沢さんがそういう方なのかちょっとわかんないんですけど、うん、あの例えばこの風俗みたいなののネタで書いていって、うんうんうん、でだんだんそれがこう何ですか、深まっていくみたいな、うんうん、どんどん変な風俗を書くようになっていってみたいな、
面白い、面白そうですけどね、うん、
なんかそういう特殊なやつで戦わない方が、うん、まあ、いいんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、あのちゃんとあのその課題ごとに、うん、まあ、課題にあんま影響されすぎない方がいいと思いますね。
そうなん、高橋さんそういうご意見なんですね。なんか私は逆になんかこう、せっかくだったらその自分が普通にしてたら書かないようなものを書けるじゃないですか、課題を出され、
あ、に合わせて書けばってことですね。課題に合わせて書けば、そうそうそう、自分の新たな側面を発見できる。
普通にしてれば、例えば五反田を舞台にしようとは思わないけど、言われたらそこでこうなんか自分の中から引きずり出してきて、その五反田で書くっていうのって、やっぱりその一人でやってる、書いてるのとは違うものだから、その講座に来てる醍醐味だと思うから、なんか毎回課題に全力で、そのと、あと次のその選ぶ先生の講師の方のこうあの思考とかをもうちゃんと把握して出していくって、毎回その本気でぶつけていくっていうのは、なんかあのすごく自分の幅が広がって、私はいいと思います、いいと思うんですよね、うん、
なるほど。じゃあちょっと自分の新しい側面を発見できるってことですね。
そうですね、はい。でも高橋さんもそうやってあの選ばれやすいものっていう感じで、きっと、ね、なんかちょっと路線変更して最後こう怒涛の勢いでのし上がっていかれたので。
あ、でも僕はですね、毎回実はあの路線変更は試してたんですよ。
あの
工夫しながら。
そうですよね、あの生方東さんの時に、あの公害は産業で書けるものではなくてはいけないって言われて、あの本当にその次の回で、
はい、僕は本当に産業
で
しました
。そうですよね、毎回こう取り入れて、確かにきちんとそれに応答されてる感じでしたね。
でもですね、うん、なんかこうあの同じ人が審査してたら、うん、あ、自分がそういった手前ってなるんですけど、あの違う人だったんで、前回は。
そうですね、そこが辛いとこでしたね、はい、うん、
産業しか書いてないよみたいな、
わかんないよ
感じになっちゃうので、だからその前回の踏まえてこうやりましたみたいな、僕はあんまりやんなくてもいいんじゃないかなと思うん
ですけどね。今回でも多分一致してるんじゃないかと思うの、
一致してるんだったらその戦い方ありかもしれないですね。
ちょっともしかしたら間違ってるかもしれないけど、うん、ちょっと本当に初回楽しみですね。はい、
はい、といった感じでちょっと実際の放送を楽しみにしたいと思います、はいはい、でこれ一応毎回やる予定なので、
はい、あのそうですね、あの第一期の有志であのまたメンバーはちょっと多少変わるかもしれないのですが、はい、
はい、 で、あのゲストで出たいぞっていう人はですね、はい、これ実はあのオンラインでやっているので、はい、収録はですね、なのであの結構誰でも参加できます、
はい、ぜひ。
なのでちょっとぜひあれですね、あの多分2期生の人たちが結構聞くと思うので、うん、あのちょっと前回の講座に参加した人から、うん、かつ秘訣みたいなの、うん、あの聞いていくってなる
かもしれない。そうですね、そうかもしれない。
自分はこうでしたみたいな、はい、
そうですね、
はい、というようなことをやってみたいと思いますので、あのお気軽にあの ツイッターなどでメッセージをいただければ、はい、いつでもご招待しますので、
はいはい、お願いします。ぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いします、
うん、本当に楽しみにしてますね、木野村さんの。
そうですね、はい、はい、ちょっと僕らの予想が推し面が当たるかどうかも含めて、
はい、そうですね、今本当名前挙げなかった方でもすごいあの面白そうな方はいろいろいらしたので楽しみにしてます、
はい、あとはあの自分の名前が言及されなかったっていう不満をいただければ、
あ、そうですね、
あの、うん、優先的に取り上げますので、
あと本当にもう、はい、あの1年間通して思ったんですけど、本当にもうあのそれが文芸の奥深さなんですけれども、本当に読む人によって評価って違うので、あの、ね、講師の先生方でもそうなので、別になんかあのそこはそんなにあの別になんかその最初の方で何回かそのさあの実作に選ばれなくても、そこでその心を折る必要はないという感じがします。どうですか。
そうですね、まああのまあ、とはいえですね、うん、4,5 回やると大体半分ぐらいになるじゃないですか。
そうなんですよね、うん
うん、まあ、それはなんていうんですか、あの参加しないのもまあ自由なので、うん、僕はあの去る者は追わずっていう感じですけど、
そうですね、
まあ、ただ最後までいるといいことはあるとは思うんですよ。
そうですね、うん、
はい、まあ、なんていうんですか、まあ、もしかしたら最終的な結論は自分には SF は向いてないのかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとね、あの作品の幅を、まあ、多分こういう講座に参加するっていうことは、うん、作品の幅を広げたいとか SF が好きだっていう方が多いと思うので、
そうです
ね、うん、はい、最後まで戦い抜くとつかめるものがあるんじゃないかなと。
はい、本当にそう思う。高橋さんが掴んだものは何ですか。トビさんの賞、個人賞、は
い、そうですね、トビヒロタが特別賞をいただいたと、はい、いうことですね、はい、まあ、あとはまあ何ですか、あのダメだった時もこう学べるといいですよね。
そうですね、あ、そうそう、だから全然言及されなくても、はい、あの大森先生とかにあのどこがダメだったんでしょうかってあの質問されると本当にいいと思います。本当に大森さんすごく熱心にご指導してくださって。
そうですね、
あの、うん、あの授業の後とかにちゃんとあの率直にいろんなことをあの言ってくださるので、あのたとえその授業講義の中であの全くこうあの言及されないかったとしても、初回は皆さん多分言及されるんですけど、2回目以降ね、あの時間の関係もあってあの絞られてくるかもしれないんですが、質問されるといいですよね、やっぱり。
そうですね、だから終わった後ですね、うんうん、あのコミュ障の人はですねすぐ帰っちゃう、帰りたいと思うんですけども、うんうん、そこはあの帰らないでずっと残ってるとですね、あの話しかけるタイミングが来るの で、 それでちょっと聞いてみるといいかなと、
う
ん
う
ん、
はい、本当にそう思います。
なので皆さんのご検討を祈りつつ、はい、ちょっと第1回を終了とさせていただきます。
はいはい、ありがとうございました。
じゃあ次回も、はい、楽しみにしていてください。
はい、楽しみにしてます。はい。
はい、ありがとうございました。